皆さんおはようございます。
おはようございます。
これから2021年10月24日の手術礼拝を始めたいと思います。最初に前奏を持って神様の前に歩み出る心の備えをいたします。招きの言葉。あなたのほかに天では私に誰がいるでしょう。地では私は誰をも望みません。この身も心も尽き果てるでしょう。しかし神は私の心の岩、とこしえに私が受ける割り当ての地。見よ、あなたから遠く離れているものを滅びます。あなたに背き不実を行う者をあなたは皆滅ぼされます。しかし私にとって神の御側にいることが幸せです。私は神である主を私の酒どころとし、あなたのすべての御業を語り継げます。それでは賛美の時を持ちたいと思います。
どうしたなんて言うから私がやってくるからいいです。お父さんに立ち回されて僕は後で全部出てくるからいいです。みんなこっちこっちにしてなってやったことない。どうしてるだから電子が見えてないってことは見えてるのかな。電子行ったことないんです。
それでは開会のお祈りをいたします。司会者が代表してお祈りいたしますので、どうぞ心を合わせてお祈りください。愛する天のお父様、あなた様の御名を賛美申し上げます。今日も素晴らしい天気のいい、気持ちのいい朝が私たち一人一人に無条件に与えられていること、心より感謝いたします。あなた様は全知全能の神であり、私たち一人一人はあなた様によって作られました。そして私たちはあなた様に愛されるものとして、あなた様に使わされた場所でそれぞれあなた様の栄光を表すものとして、そこで生かされていること、本当に私たちはあなた様から本当に愛されているものとして幸せを日々噛みしめています。感謝いたします。ですけれども、私たちはその恵みを時々忘れてしまい、日々の雑踏の中であなた様へ感謝を返すこともできず、また自分勝手な振る舞いをしてしまったり、自分に利益のあることを導いてしまったり、本当に小さな惨めなものであることを本当に告白いたします。ですけれども、あなた様はすべて私たちのことをご存じでいらっしゃって、私たちのことを適切に導くためにいろいろなことをご計画されて私たちの周りに備えられています。そしてその中で私たちは成長させられ、あなた様から多くのことを学び、そしてあなた様の素晴らしさをまたそこで味わい、それに返すものとして生かされていること、本当に感謝いたします。どうぞあなた様のその素晴らしさを今一度思い起こし、覚えさせていただき、あなた様に感謝を返すことができますように、今日この礼拝で語られる御言葉を私たちがまっすぐに受け取ることができるように備えを与えてください。今日もこの礼拝であなた様の御言葉が取り継がれます。マーク・ボカネグラ牧師を強めてくださって、聖霊様によってその口を清めて、あなた様の御言葉が力強く語られますように、どうぞこの礼拝を、清めてお持ちください。またこの礼拝にそのような状態でありますけれども、集えないようなものがおります。体調を崩していたり、精神的に、不調であったり、さまざまな状況のもとで、集えないものがあります。どうぞその一人一人をあなた様がすべてご存知ですので、どうぞ一人一人に寄り添ってくださって、あなた様の 主からの、癒しが与えられますように、そしてまた導きが与えられますように、お祈りいたします。今日のこの礼拝、短い時間ですけれども、すべてお委ねいたします。あなたがお導きくださいますように、すべてを感謝して愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それではイエス様がこのようにお祈りしなさいと教えてくださった主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄はとこしえにあなたのものだからです。アーメン。それでは皆さんでご一緒に教会福音賛美歌の335番を賛美いたします。最初に歌詞を読みいたします。遥かに仰ぎ見る輝きの御国に、父の備え増しし楽しき住処あり。輝く御国にて浮きも悩みもなく、楽しき声合わせ絶えず共に歌わん。父の愛に触れて幸い身に余る豊かなる恵みを常しなえにたたえん。繰り返しは、我らついに輝く御国にて清き民と共に御前に会わん。
愛あふれて幸い身に余る豊かなる恵みを常しなえにたたえ我らついに輝く御国にて清き民と
それでは本日の聖書の箇所をお読みいたします。本日の聖書の箇所は旧約聖書の吉和記の18章1から10節です。旧約聖書の吉和記18章の1から10節をお読みいたします。イスラエルの子らの全会衆はシロに集まり、そこに会見の天幕を立てた。この地は彼らに服していたが、イスラエルの子らの中に相続地を割り当てられていない7部族が残っていた。ヨシアはイスラエルの子らに言った。あなた方の父祖の神主があなた方に与えられた地を占領しに行くのをあなた方はいつまで伸ばしているのか。部族ごとに3人の者を出しなさい。私は彼らを送り出そう。彼らが立ち上がってその地を行き巡り、自分たちの相続地に従ってその地について書き記し、私のところに戻ってくるためである。彼ら自身でそれを7つの割り当て地に分割しなさい。ユダは南にある自分の地域にとどまり、ヨセフの家は北にある自分の地域にとどまる。あなた方はその地の7つの割り当て地を書き記し、私のところに持ってきなさい。私はここで私たちの神、主の前であなた方のためにくじを引こう。しかし、レビ人はあなた方の間に割り当て地を持たない。主の祭司として仕えることが彼らへの譲りだからである。ガドとルベンとマナセの半部族はヨルダンの川向こう、東の方で自分たちの相続地を受けている。主のしもべ、モーセが彼らに与えたものである。その人たちは立って出て行った。その際、ヨシアはその地について書き記すために出て行く者たちに命じた。さあ、あなた方はその地を行き巡り、その地について書き記し、私のところに帰ってきなさい。ここ、シロで、主の前で、私はあなた方のためにくじを引こう。その人たちは行って、その地を巡り、それぞれの町を7つの割り当て地に分けて書物に書き記し、シロの宿営にいるヨシュアのもとに来た。ヨシュアはシロで、すなわち主の前で、彼らのためにくじを引いた。ヨシュアはそこで、彼らへの割り当てに従って、その地をイスラエルの子らに分割した。それではこの箇所よりもクリスチャンはサボリアと題して、マーク・ボカネグラ牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
会堂の皆さん、集会室の皆さん、そしてズームの皆さん、おはようございます。一言お祈りします。愛する天のお父様、また私たちをこの場に招いてくださって、私たちに、御言葉を語ってくださり本当に感謝します。私たちがその御言葉に私たちは御言葉に期待します。聖霊様が私たちの罪を明らかにし、私たちの信仰を強め、そして私たちが、聖霊と共に歩むことができるように、この御言葉に期待します。どうか私の口を守り、あなたが語られたいメッセージを語れるように、どうか私の口を守ってください。イエス・キリスト皆によってお祈りします。アーメン。本日のメッセージの題名は、クリスチャンはサボリアという題名ですが、皆さんはこの題名に対してちょっと抵抗あるのでしょうか。多くのクリスチャンはもう本当に会費まかり恵み教会全員だと思うんですけど、もうクリスチャンほとんどみんな頑張り屋なんですね。で、私たちは頑張り屋なので、私も含めなんですけど、やっぱりサボり屋と呼ばれるというと言われるとちょっと嫌な気持ちになりませんか。私はいやーちょっと私サボってないよって私は思ってます。で、私はまだクリスチャンじゃなかった時でも、 イエス様の教えは結構好きでした。そして、まあ、イエス様の、まあ、奇跡に対してもあんまり抵抗はなかったんですけれども、イエス様の想像を絶する衝撃な例えはもう全く受け入れられませんでした。特にこういう例えです。放蕩息子、もういやこれは信じられない。パリサイ人と自然に、いやこれはもう絶対ありえないって。99匹の羊を置いて迷子になった1匹の羊を追う羊飼い、これ効率的ではないのか、非効率的ではないのかっていつも思ってたんですね。で、そのような例えの中でも、もう一番これは受け入れないっていうのは、マタイ20章1節から16節の例えがもう一番もう頭にきましたね。この例えは皆さんご存知だと思いますけど、ブドウ園の主人の話でした。で、この主人は、9時頃に市場行って、仕事のない人たちに、まあ、1日の給料を約束して彼らを雇いました。やっぱり仕事のない人たちは喜びますね。ああよかった。だけどそれだけではなく、12時に15時に17時にも同じようにして多くの人たちを雇いました。そしてその日の夕方9時12時15時17時に雇った人たちにそれぞれ同じ給料を与えたんですね。そしてもちろんもう9時に雇われた人はこのように、まあ、主人に言いました。これ私絶対言うと思うんですね。20章12節から15節。最後に来たこの者たちが働いたのは1時間だけですと。それなのにあなたは1日の苦労と、労苦と焼けるような暑さを辛抱した私たちと同じように扱いました。しかし主人はその人に答えた。友よ。優しいですね。友よ。私はあなたに不当なことはしていません。あなたは私と1デナリで同意したのではありませんか？あなたの分を取って帰りなさい。私はこの最後の人にもあなたと同じだけ与えたいのです。自分のもので自分のしたいことをしてはいけませんか？それとも私が気前がいいのであなたは妬んでるのですか？っていうふうに、まあ、書いてあるんですね。いや、主人の言い分を理解したとしても、もやもやする気持ちが納得できない気持ち、また、ブドウ園の主人のにもっと歌いたいという気持ちが、私はの残ると思うんですよね。で、もし自分が12時に雇われた人であれば、そう思うかもしれません。しかし、15時か17時までサボっていた人だったら、何の文句ないと思うんですよ。むしろ主人に感謝すると思います。ですから自分が頑張り屋なのかサボり屋なのかという認識によって神様に対する姿勢も変わると思うんです。クリスチャンは人は皆罪人だと抵抗なく言いますが、人は皆サボり屋だということに言葉に対しては抵抗があるのではないでしょうか。本日の箇所を通して罪を犯すこと、神様に従うことは怠けること、さばることと同様であることがわかります。しかし感謝のことに、サボリアである、罪人である私たちに神様が恵みを与えてくださり、イエス様が私たちの代わりに働かれて頑張ってくださったことがキリスト教の本質的な教えなのです。ですから、サボり屋である私たちは他人を裁かずに感謝と喜びを持って神様に仕えます。そのことを学ぶために本日の箇所の流れをちょっと確認して3つのことを覚えていただきたいと思います。では本日の箇所の流れをちょっと見ていきましょう。先ほどヨシア18章1節から10節だけを読みましたが、このメッセージで15章から19章、4章全部まとめます。で、18章1節から10節は、5章をまとめる箇所です。で、神の民はヨシュアから約束の地を引き継ぐために、まあ、シロという町に集まりました。で、450年前に神様が彼らにカナンという地を約束されたからです。そしてこのカナンは天国の雛形 とも言える地です。雛形です。天国ではありません。雛形です。でそこから私たちは神の民がどのように約束の地を引き継ぎ、神様がどのように永遠の命を与えてくださるのか、また私たちがその永遠の命をどうしたらいただくことができるのかが学べると思うんですね。そしてもし約束の地を引き継ぐことはできなかったら、あ、私たちもこういうふうに天国を引き継ぐことはできないっていうことも学べます。で前々回私たちは、神様が約束の地を条件付きで民に与えてくださったことを学びました。でその条件とは、神様に従わない者を神の王国である約束の地から追い出すということでした。しかし神の民はその条件を満たすことができたのでしょうか。それが、まあ、ある意味ヨシア13章から21章のもう根本的な課題でした。そしてその状況の、その状況下で、ヨシアが神の民に問いかけた質問は、ヨシア13章20章を一言、まあ、質問は、ヨシア13章から21章を一言にまとめたような一節だと思います。これです。18章3節。あなた方の父祖の神、主があなた方に与えられた地を占領しに行くのを、あなた方はいつまで伸ばしてるのか。もうこの一言でまとめられると思うんですね。実は、このいつまで伸ばしているのかのヘブル語を直訳すると、いつまで怠けてるのかという意味になります。要するに、ヨシアは、あなた方は約束の地を引き継ぐために、カナンから敵を追い払うミッションが与えられているのに、なぜ私たちのところへ来て仕事をサボってるのかって、そういうふうに注意してるんです。ですから、ヨシア13章から19章の内容は、神の民にどのように相続地が与えられるかという場面なのですが、同時に神の民が怠け方が、徐々にひどくなっていくことがよく伝わってくるんですね。で、最初は少しだけ、ほんのちょっとだけ、まあ、怠けている様子が書かれていますが、まあ、次第に悪化していることが、まあ、わかるんですね。で、すべての詳細を見ることはできませんが、なぜ怠けていたかを見ていきたいと思います。で、もし聖書をお持ちでしたら、一緒に数節を見ていきたいと思うので、一緒に聖書を開いてください。まず、最初に割り当てられた相続地は、13章8節以降に書いてあって、ルベン人とガド人とマナセの藩族に与えられた土地です。で、まあ、読む必要はないんですけど、13章を見るだけでもう、延々と、土地の境界線について丁寧に説明されていて、彼らがこの相続地をしっかりと守っていることや、神様の敵の存在が少ないという印象が、まあ、伺えます。そして、この箇所の真ん中にこの一節がもう隠れてるんですね。13章13節。しかし、イスラエルの子らは、ゲシル人とマーク人を追い払わなかったので、ゲシルとマーカはイスラエルのただ中に住んだ。今日もそうであると。ですから、まあ、全体的な印象としては、ルベン人とガド人とマナセの藩族は頑張って自分たちの相続地を守っていましたが、まあ、ほんの少し怠けてしまったということですね。で、まあ、これはまあ完璧なスタートではないですが、まあ、比較的にまあいいスタートを切ったなっていうのは、そういう印象があります。で、次に割り当てられた相続地については、14章6節以降に書いてあります。聖書を見ると、また同じ印象があると思うんです。結構長い文章なんですね。それはユダ族に与えられた土地です。で、ユダ族に関する聖書のイメージとしては、一番、まあ、信仰深い部族でもあり、イスラエルの先頭に立つ部族でもある。イスラエルの将来の王がこのユダ族から生まれるという、まあ、予言された部族でした。で、ですから、まあ、まあ、イメージなんですけど、クラスの委員長のようなイメージだと思います。 もう優等生っていう、そういうイメージなんですね。で、そして、14章を読みますと、まさしくそのイメージと一致します。前回の説教を覚えている方もいらっしゃると思いますが、まあ、ユダヤ族の代表であるカレブが、自分の信仰深さを示し、ひるむこともなく、たるむこともなく、サボることもなく、神様からいただいたミッションを全うしました。で、ユダ族の中でも、カレブはもうザ優等生ということです。で、そしてユダ族の割り当て地の、まあ、境界線が丁寧に説明されて、15章1節から11節にきちっと書いてあって、で、延々と彼らがどの町を所有しているかが、まあ、説明されています。42節分も書いてあります。で、それを読むと、ああ、ユダ族はしっかりしてるなーって、そういうイメージはあるんですけど、最後の最後にこう書かれています。63節。エルサレムの住民、エブス人を、ユダ族は追い払うことができなかった。エブス人はユダと共にエルサレムに住んだ。今日もそうであると。で、皆さん、当時の人たちはエルサレムが将来の、首都だっていうのを分かんなかったんですけど、皆さんご存知のようにエルサレムはユダの首都でもあり、将来のイスラエルの首都でもあります。そして他の地域では敵を追い払うことができたのに、ユダ族の割り当て地の中心だったエルサレムからは追い払うことができなかったっていう、まあ、そういう理由っては何だったのでしょうか。まあ残念ながら、まあそれははっきりとは書いてありません。だけどちょっと疑問に思いますよね。なんで?ってなりますよね。ですから13章、15章を読み進むと、徐々に疑問が湧いてきて、なぜイルアスライジンが怠けていたのかが、まあ気になり始めると思うんですね。ですが、16章から19章を読むと、その理由が徐々に明らかになってきます。次に割り当てられた相続地は、まあ、16章1節に以降に書いてあります。少し聖書を読めばわかります。で、それは、ヨセフ族、まあ、つまりマナセ族とエフライム族に割り当てられた土地です。で、教会の説明はありますが、結構曖昧なんです。ふわっとしてるんです。聖書に書かれている内容だけでははっきりとどこに境界線があるかがわからないんです。そしてヨセフ族が所有している町の名前もユダ族のように具体的に説明されておらず、町のリストもないんです。つまりヨセフ族の割り当て地がどこにあるかは曖昧で、しっかりしたユダ族の境界線の正反対の印象が残ります。私たち地図ないんですけれども、地域知ってる人たちはわかるんですね。で、それだけではなく、ヨセフ族はユダ族と違って、神様の敵を追い払うことができなかったではなく、カナン人を追い払わなかったって、意図的に選んだんですね。追い払いませんって。で、つまり追い払うことはできたのに神様からいただいたミッションをサボったということです。なぜならサボることによってカナン人を自分たちの奴隷にしてヨセフ族は利益を得ることができたからなんですね。まあ神様に従えばカナン人が殺されるけど、まあ奴隷にすればまあ儲かるでしょうっていう、そういう言い訳だったんですね。そしてヨセフ族が曖昧な境界線を持っていた理由もはっきりここに書いてあります。17章14節から18節をお読みいたします。17章14節から18節。ヨセフ族はヨシュアに告げた。あなたはなぜ私にただ一つのくじによる相続地、ただ一つの割り当て地しか分けてくださらないのですか?これ、訴えですね。これほど数の多い民になるまで主が私を祝福してくださったのに。ヨシアは彼らに言った。いや、あなたが数の多い民であるなら、まあ森に登っていきなさい。そこでペリジ人やエフライム人の地を切り開くことが良い。エフライムの産地はあなたには、まあ、もちろんね、狭すぎるのだから。とヨセフ族は、そしてヨセフ族は言った。 産地は私たちに十分ではありません。しかし平地に住んでいるカナン人は皆ベテシアンとそれに属する村々にいる者も、イズレールの平野にいる者も鉄の戦車を持っています。ヨシュアはヨセフの家、すなわちエフライムとマナセに言った。いや、あなたは数の多い民で大きな力がある。あなたにはくじによる割り当て地が一つだけではいけない。産地もあなたのものとしたしなければならない。それが森だとしても切り開いてその隅々まであなたのものとしなさい。カナン人が鉄の戦車を持っていても強くてもあなたは彼らを追い払わなければならない。まあ要するにヨセフ族はまず割り当てられた土地に不満を抱いたんですね。いやこれちっちゃい。しかし、これは十分ではないとヨシュアに不平を言いました。そしてヨシュア、いや、十分だ。そこの森に入って、ペリジ人やエフライ人を追い払えば、土地は十分ではないかと。神様は必ずあなたに勝利を与えるから安心しなさい。エリコの戦い覚えてるのかって。それできたら大丈夫でしょうって。絶対、後で追加したと思います。しかし、ヨセフ族は、戦車と戦うことを怖がり、そして面倒くさがって、結局敵を追い払いませんでした。ですから境界線が曖昧な理由やヨセフ族が支配している町の具体的なリスクがない理由は、神様がくださった仕事ミッションを彼らが勝手にサボっていたからなんですね。そして18章では残った7部族がヨシアの前に集まった時に、あなた方の父祖の神、主があなた方に与えられた地を占領しに行くのを、あなた方はいつまで怠けているのか、と、ヨシュアは七部族に注意します。そして、18章から19章を読むと、残った七部族も、ヨセフと同じように、曖昧な境界線を持っていて、同じように怠けていたことがわかります。またちょっと見ていていただきたいです。最初に割り当てられたのは、ユダ族のようにしっかりしたベニヤ民族への地ですね。副委員長みたいな、そういうイメージなんですね。で、よく見ると、もう長さ的にもうわかると思うんですけど、18章11節から20節、21節から28節を見ると、境界線がしっかり仕切られ、町も具体的なリストにされています。だけどそれは彼らが神様からいただいたミッションをできるだけ全うしようとしたから、具体的な境界線を報告することができたというふうに捉えることができます。しかし他の6部族を見ると面白い展開があります。ベニヤ民族の後の6部族、シメアン族、ゼブルン族、イッサカル族、アシェル族、ナフタリ族、ダン族の割り当て地の境界線を読むたびに、境界線の曖昧さが悪化するんですね。理由ははっきりとは書いてありませんが、ヨセフ族の箇所を読むと、境界線が曖昧な理由は、彼らが神様からいただいたミッションをサボっていた可能性が高いと言えます。そしてその7部族の最後のダン族は、もう最もひどいでした。で、この地図を見ると、各族の大体の境界線がわかります。で、特に見ていただきたいのは、ダン族の割り当て地ですね。で、ここは、ヨシアが指定した土地ですが、次の箇所を読むと、ダン族が正反対のことをしたということがわかります。ヨシア記19章47節。ダン族の地域は彼らから失われたので、ダン族は登っていき、レシェムと戦った。彼らはそこを取り、剣の刃で撃つと、これを占領して、そこに住み、自分たちの先祖、ダンの名に、にちなんで、レシェムをダンと呼んだと。皆さん、レシェムとダンとかいろいろわからないと思うので、ここに地図があります。レシェムがどこにあるか知っていますか？まず地図を見ると、ダンの割り当て地は、カナンの南西地方にありました。そうですね。その赤い丸です。これダンって英語で書いてありますね。そこが、ヨシアが、神様が、これはあなたたちの地域ですと。 しかし、神様からいただいたミッションをサボり、いただいた我たちを完全に手放し、あ、ペリシテ人だ、あ、怖い、逃げようって、めんどくさいって思って、自分たちの好きな土地を支配したっていうことなんですね。で、どこに行ったかっていうのは次、マナセ族の割り当て地のところ行って、あっちの一番遠い、町を、あ、これ私たちの町にしましょうって。そして、あ、じゃあこの町の名前はダンだって。結構自分勝手ですよね。もう地図だけを見ると自分勝手だっていうのはわかります。ですから、13章から19章の全体の流れを見ると、神の霊的な歩みが徐々に曖昧になって悪化していくように感じます。そして最終的にヨシュアが恐れていたことが成就されます。旧約聖書を読むと、神の民がサボって、神様がミッションを果たさなかったために、最終的に神の民は約束の地を失ってしまったことがわかります。これが今日の、全体的な流れです。で、本日の話を通して、いや、これ自分にどうやって適応できるんだろうって思うかもしれません。ですから、3つのポイントを覚えていただきたいです。まず1点目。私たちは、なぜ、サボってしまうのだか。それは、私たちが神様の約束と神様が私たちに割り当ててくださった祝福に満足していないからです。本日の箇所では、神の民は御言葉に従いませんでした。で、聖書的に言うと、罪を犯したというふうに、言えますが、21世紀にいる私たちにとってあんまり罪を犯したってあんまりピンとこないなと思うかもしれません。しかし、この箇所では、新しい角度から罪を見ることができます。罪とは、神様が与えてくださった仕事、営み、命令に対して怠けること、またはサボることとも言えます。ですから、クリスチャンが皆、自分は罪人だと認めるなら、クリスチャンは皆、サボり屋だということも認める必要があります。しかし、私たちは神様から膨大な恵みと神様の力強い御言葉をいただいているのに、なぜクリスチャンとしていろんな形でサボってしまうのでしょうか。で、本日の箇所に、5つの種類のサボり方、言い訳があります。で、神様が求めておられることが、具体的に、1つ目、これ、5つの種類ですね。これ1つ目ですね。神様が求めておられることは具体的に説明されていても、何の理由もなく無視してサボる、ルベン族。これが1つ目の種類です。2つ目、神様にミッションを全うする力を約束されても、いや、私たちできないと決めつけてサボったユダ族。3つ目、神様に十分に祝福を与えると約束されたのに、カナン人を追い払わずに奴隷にして、神様に従わない方が儲かると正当化してサボったエフライム族。4つ目、神様が前にカナン人の戦車を何度も倒されたのに、いや、怖い、苦しみたくない、戦いたくないと言い訳をして、サボったマナセ族。5つ目、十分な土地を神様が割り当ててくださったのに、いや、十分ではない、違うものが欲しかったと不平を言い、自分たちが欲しかった割り当て地を勝手に奪い取り、サボった断続。この5つの理由は、私たちのサボる言い訳、罪を犯す言い訳を明らかにしているのではないかと思います。自分もそうです。もう自分も全部当てはまったっていうのは本当思います。つまり、私たちは神様の約束と神様が私たちに割り当てた祝福に満足していないので、サボってしまう、罪を犯してしまうのです。自分たちの心を見れば見るほど、私たちはもうどうしようもないサボり屋だということがわかります。ですから、 私たちはヨシュア記の神の民と同じように自分たちの勤勉さによって究極の約束の地である天国を獲得することはできませんっていうふうに学べると思います。じゃ もう何の希望もないじゃんと思った時に2つ目のポイントがあります。それはイエス様は一回もサボったことがなく、神様からいただいたミッションをサボらずに勤勉に、そして完璧に私たちの代わりに働いてくださったっていうことです。それがキリスト教の福音です。イエス様がこの世に来られた時の神様からいただいたミッションは、罪を犯さず十字架の上でサボリアの私たちの代わりに天国を獲得することでした。しかしサタンはイエス様がサボるようにいろんな形で彼を誘惑しました。40日間もイエス様を飢えさせ、サタンは神様がこのようにあなたを苦しませてるのに本当にこのミッションできるんですかとギブアップさせようとしましたが、イエス様はいや、人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉で生きると答えられ、サボらずにその試練を全うされました。本当に感謝ですね。私たちの代わりにそうしてくださいました。そしてその後にサタンは人の称賛をイエス様に浴びさせ、いやー十字架よりも神の民の王になれば絶対儲かるし幸せになるよと誘惑しましたが、イエス様は人の称賛を無視し、サボらず御顔をエルサレムの王座ではなく十字架へ向けられ、毅然として黙々と進んで行かれました。十字架にかけられる前夜にゲッセマネの庭でイエス様の汗が血の雫のように地に落ちたとき、サタンはこのように誘惑しました。いや怖くないのか、本当にそこまで苦しみたいのか、もうサボりだよ、もう大丈夫だよ、頑張ったしと誘惑しましたが、私の願いではなく御心がなりますようにとイエス様は私たちの代わりに祈られたのです。そしてサタンがイエス様を非常に高い山に連れて行き、この世のすべての王国とその栄華を見せて、神様があなたに与える祝福って本当に十分なの、もし私に今お辞儀をしたら、ちっちゃなお辞儀でもいいですよ、もう私に今お辞儀をしたらこれをすべてあなたにあげるよ、その方が楽でしょというふうにサタンはイエス様を誘惑しても、イエス様は下がれサタンとおっしゃいました。イエス様が私たちの代わりにたゆむこともなく働かれ従い続けてくださったので、私たちに天の約束の地が与えられたのです。ちょっとこれ難しい話に なってるかもしれないんですけど、こういうことだと思います。説教の冒頭のブドウ園の例えをちょっと少し変えますね。ブドウ園の主人がみんなを雇う前に、主人の長男が前日に全ての仕事を終わらせた上で主人が市場の人たちを雇ったようなことです。ですから9時に雇われてもあのブドウ園に行ってもう全部終わりだって、そういう感覚なんです。その例え話の大切なポイントは、9時の人が頑張ったではなく主人の恵み深さがポイントです。ですから最後に覚えていただきたいのは、サボっていた私たちでも大いに祝福されています。ですから私たちは人を裁かず感謝を持って勤勉に主人に仕えていくっていうことがポイントです。私たちがサボる、怠ける、罪を犯す理由は、私たちが神様の約束と神様が私たちに割り当ててくださった祝福に満足していないからと先ほど説明しました。つまり神様の恵みに満たされ感謝していないから、私たちは主人である神様に不平を言って怠けてサボっている人たちを裁いてしまうのです。しかし 頑張り屋のクリスチャンがどれほどサボり屋であるか、神様がどれほど恵み深いお方なのか、イエス様がどれほど私たちのために、クリスチャンの兄弟姉妹のために頑張ってくださったのかを思い出すことによって、私たちの姿勢は180度変わってきます。サボってる人を裁くよりも、いや私もサボり屋ですよっつって喜んで言えますよね。そうですよねっつってと同情することできます。また神様が与えてくださった恵みに不平を言うよりも、いやーどうしようもないサボり屋を憐れんでくださってありがとうございますと感謝することができます。そして神様に対して不満を抱いて怠けるのではなく、私たちのために十字架にかかってくださったイエス様に対する深い愛と感謝を持って勤勉に仕えることができます。ブドウ園について、あ、長男が全部ねやってくださったんだって、その喜び、そこでもうただ座ってだらんとしますか、いやもう感謝でもう何でもやりますって、そういうような感謝の、勤勉さですかね。私たちはそういうふうに奉仕できると思います。自分がどれほど頑張っているかを見るのではなく、自分たちがどれほどサボっていても忍耐して私たちを恵んでくださる神様を仰ぎ見て、忠実にイエス様を愛し、お互い愛し合いましょう。神様に対して本当に不満を抱いて怠けるのではなく、私たちのために十字架にかかってくださったイエス様に対する深い愛と感謝を持って勤勉に仕え、人を愛しましょう。お祈りします。愛する天のお父様、私たちは、まあ私もそうですが、私たちは本当にサボってしまう時があります。いろんな言い訳をつけて私たちは神様の御言葉を従いません。しかし神様、あなたは私たちの罪深さ、あなたは私たちの、まあ、その私たちのサボる傾向を見ても、私たちの代わりに喜んで頑張ってくださって、働いてくださって、私たちの代わりに天の約束の地を確保してくださいました。本当に感謝します。どうか神様、他の罪人、他のサボリアを見下すのではなく、喜んで他の罪人、他のサボリアを迎えて一緒に喜ぶことができるように、お互い愛し合うことができるように、そしてイエス様を仰ぎ見ることができるように、私たちの歩みを強めてください。イエスキリスト皆によってお祈りします。アーメン。
メッセージへの応答の賛美としまして、教会福音賛美歌の432番を賛美いたします。最初に歌詞をお読みいたします。慈しみ深き友なるイエスは、罪とが憂いを取り去りたも、心の嘆きを包まず述べて、などかはおろさぬ終える思いを。慈しみ深き友なるイエスは、我らの弱きを知りて憐れむ。悩み悲しみに沈めるときも、祈りに応えて慰めたまわん。慈しみ深き友なるイエスは、変わらぬ愛もて導きたも、世のとも我らを捨て去るときも、祈りに応えていたわりたまわん。Thank you. それでは感謝の献金の時を持ちたいと思います。それでは献金の感謝のお祈りをいたします。愛する天のお父様、あなた様の皆を賛美申し上げます。今日もマーク・ボカネグラ牧師を通して私たちに御言葉が与えられました。本当に感謝いたします。私たちがどうぞあなた様の御言葉を本当に味わって、あなた様に感謝を捧げ、あなた様からいただいているものが私たちのすべてであることをどうぞ私たちがいつも覚えることができますように、そしてあなた様からいただいているものを本当に喜んであなた様にお返しすることができますように、経済的なもの、自分に与えられた能力、賜物、すべてがあなた様からの恵みであることをどうぞ忘れることがありませんように、いつも感謝を持ってあなた様に捧げることができるようにお導きください。今あなた様からいただいているものの一部を心に決めたものをあなた様にお返しいたしました。どうぞあなた様がこれを慎んで、喜んで用いてくださるようにお願いいたします。あなた様の御用のためにお用いください。感謝を持って愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
それでは報告の時を持ちたいと思います。来週の主日礼拝後にニュースレターの発送作業を行います。可能な方どうぞご協力をよろしくお願いいたします。その後13時半より長老候補者の研修会、広橋牧師が担当いたしますと、中高科の教師のワークショップ、マーク牧師が担当いたしますを開催いたします。どうぞ覚えてお祈りください。2番目、ホームページなどの教会案内で公開する写真についてプライバシー保護の観点から使用許諾の確認を進めています。写真や動画に写る方について写真等の使用同意書にご意向のご記入をお願いしています。ご協力をよろしくお願いいたします。皆さんの集報ボックスに、その用紙が入っておりますので、それを用いてください。もし、教会に来れない方で、必要な方は申し出てください。こちらからEメールでお送りいたします。3番目、11月6日9時半より東関東仲介会議が本田チャペルで開催されます。青木浩太長老候補者のために特命委員選出以来の議題が紹介会員から提出されました。良き導きをお祈りください。なお仲介会議の後に長老候補者の諮問会も開催される予定です。無事に推薦決議を得ることができるようにお祈りください。 もしそこで、推薦することが決議されますと、安守式慰霊式は、11月の14日日曜日の礼拝、これはアパで行われますけれども、その席上で特命委員によって実施されることになります。4番目、クライン家、スコットさん、ラリサさん、テアさんですね、は11月に沖縄県に引っ越しされることになりました。10月31日、来週がこの教会での最後の礼拝出席となります。主にあってこれまでの幸いな交わりを本当に感謝いたします。祈りのうちに、今後も交流が続くようにお祈りしたいと思います。5番目、給食伝道の検品のお願いがあります。毎年2回こういうことがありますけれども、具体的には男性用の新品の靴下、肌着、下着、手袋、クリスマスプレゼント用だそうです。新品または中古品としては、男性用で、冬物の衣類、防寒着、帽子、靴、マフラー、手袋、バッグ類、シミ、汚れ、ほつれ、破れのあるものや背広ワイシャツは遠慮するということですので、よろしくお願いします。その他、味噌ですね、お米、調味料、市販の薬、お医者さんから処方された薬以外のものですね、風邪薬や胃腸薬、鎮痛剤など、個別に分けられるものということですので、よろしくお願いいたします。集める時期は10月の24日から11月の14日、集める場所は教会の2階のお風呂場に置いていただきたいと思います。11月の17日水曜日に、車でまとめて持っていくことになりますので、よろしくお願いします。当教会の担当は竹村久代姉妹がしてくださいますので、何かあればご連絡ください。いつもご協力ありがとうございます。で、次ですか。はい、5番目、今週の予定はここに書いてあります通りです。はい、次お願いします。今週のセルグループ街道整備、よろしくお願いいたします。はい、それでは鳥なしの祈りをマーク牧師にお願いいたします。
いつも鳥なしの祈りは、主の祈りを持って、やってますが、ちょっと今回、そして何回もちょっとやってみたいんですけど、詩編23編を持って鳥なしの祈りをやりたいと思います。ですから、もし詩23編わからないと思ったら、聖書を開いて一緒に祈りたいと思います。はい、祈ります。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏せさせ、憩いの右側に伴われます。愛する天のお父様、あなたの皆を聖なるものとされ、聖なとされますように、いつも私たちは毎週祈りますが、あなたの皆、あなたのご性質は私たちの羊飼いであることを覚えます。あなたはいつも私たちのために働いておられます。いつも私たちのために、必要なもの、必要な祝福を与えてくださります。私たちにいつも救いの祝福を与え続けます。私たちはいつもそれを忘れてしまいます。それを忘れるから私たちはあなたから離れることありますが、どうか神様、このあなたの約束を覚えることができるように、私たちの弱い信仰を強めてください。そして神様、今日給食伝道の、報告がありました。神様、私たちはいろんな恵みをいただいているので、神様が私たちを緑の牧場に伏せさせ、憩いの右側に導いてくださったので、どうかその同じ祝福を他の人に分かち合うことができるように、それを証しすることができるように、私たちの行動、私たちの口、私たちの態度で、主は私たちの羊飼い、私たちは乏しいことがありませんという、その信仰を証しすることができるように助けてください。 主は私の魂を生き返らせ、皆のゆえに私を義の道に導かれます。神様、これは本当に難しい祈りです。私たちの魂を生き返る方法、唯一の方法っていうのは、義の道であることを、ことです。神様、この世は、私たちを生き返らせる、私たちに喜びを与えるものは、この世の道であること、罪の道であること、その方が楽、その方が幸せっていうふうに誘惑されますが、神様、あなたは良い羊飼いです。私たちの魂を生き返らせるために義の道を教えてくださいます。ですから神様は毎週私たちに御言葉を語ってくださることを感謝します。教会学校を通してその道を子どもたちに教えることができることを心から感謝します。どうか神様、中高科の教師たち、小学科の教師たち、幼稚科の教師たちを強め、その子どもたちに義の道を、明らかに教えることができるように助けてください。そして教会学校 の, 教あの先生たちだけではなく、この教会の一人一人の親にも、その、親も、親を強めてください。どうか私たちがその契約の子どもたちを、この、魂を生き返らせる義の道を教えることができるように助けてください。次に、たとえ死の影の谷を歩むとしても、私は災いを恐れません。あなたが共におられますから。神様、私たちはこの2年間本当に難しい試練を通ってきました。コロナ禍を通して私たちの人間関係、経済的な状況、私たちの環境がガラッと変わりました。私たちは今、死の影の谷に歩んでいる時、歩んでるなと、そういうふうに実感する時もあります。病気や病にいる そういう病と戦っている人たちは、その死の影の谷にいると思うかもしれません。私たちが罪を犯している時、隠れて、その、誰も知らないところで罪を犯している時に本当に辛い時があります。だけど神様、私たちがそういう試練を通っても、そういう誘惑に陥っても、そういう難しさを通っていても、あなたが共におられます。どうか神様、それを忘れずに一歩一歩前に進むことができるように助けてください。特にクライン家のために覚えます。クライン家は引っ越されます。どうかその次のステージに行くように共にいてください。本当に、教会としては本当に寂しいですが、どうか次のステージのためにどうかその道を備えてください。あなたの無知とあなたの杖、それが私の慰めです。神様、この説教、その箇所を通して、私たちは本当にサボり屋であることを覚えます。私たちは頑固な羊です。自分勝手にさまよう羊です。だけど、神様、あなたの無知で、あなたの杖で私たちを注意するときは、私たちに傷を与えるためではなく、私たちを慰め、私たちを義の道に導くためでもあります。どうか神様、喜んで、あなたの注意を受けて、あなたの、御言葉に沿って歩むことができるように助けてください。私の敵をよそに、あなたは私の前に食卓を整え、頭に、香油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。神様、教会の周りにいろんな敵があります。サタン、罪、そして死がいつも潜んでいます。私たちは本当に前に進めることができるのか、御国が本当に前進できるかということをいつも悩みますが、神様、この仲介、次回の仲介では青木、兄弟が、長老候補者として、推薦されます。本当に感謝します。本当に、私たちの敵がよそにいても、あなたはいつも必要な、ものを与えてくださいます。どうか神様、この教会を守り続けて、そして私たちに必要な 祝福を与えてください。特にホームページの件もありますが、どうかそのホームページを通して、私たちのスモールグループを通して、いろんなその手段を通して、多くの人たちがこの、教会に集うことができるように、助けてください。神様、私たちは本当に疲れます。本当に私たちいつも戦っています。だけどこの変わらない約束を覚えます。まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいます。よみがえったイエス様、私たちのために働いてくださった、永遠の命を獲得してくださったイエス様が、復活の命、永遠の命、そして、救いを与えてくださることを確信します。イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。
それでは唱詠271番、祝祷構想を持って礼拝を終わりたいと思います。どうぞお立ちになれる方はお立ちください。
勤勉に私たちを守ってくださる良き羊飼いは、私たちをこのように祝福します。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
どうぞご着席ください。